とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
作家さんと将棋棋士に質問って結構難しいですよね。ポンです。
世の中全部種、翔太ネラジ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むところから始める企画でございます。今回は、前回ね読んでいた学びの基本、はみ出しの人類学、共に生きる方法の監読編と、学びの基本、考える教室、大人のための哲学入門の30分読書編でございます。ということで、まずですね、最初に前回の30分読書編で読ませていただきました学びの基本のシリーズの中のね、はみ出しの人類学、共に生きる方法という本について紹介したいなと思っております。はい、ということでですね、前回も簡単には説明したんですが、まあ、帯文にはね、私とあなたのつながりを捉え直す、違いを乗り越えて生きやすくする技法とは、複数の私を生きる人類学的思考の進めということで、松村圭一郎先生というね、文化人類学の先生による本で、まあ、他にもね、吉野真太さんの人類学とか、ここでも、だいぶ前に紹介したかな、文化人類学の思考法とかね、いろいろなご著書を出されている方ですけど、その方のまあ今のお考え方、特にまあ個人的なところですね、私っていうものをどう捉えるかとか、私たちとかね、まあ多く捉える日本人とかね、そういう言い方をまあどう捉えるか、改めて捉え直す必要性があるタイミングに来てるんじゃないかな、みたいなことを語っている本だったりします。ちなみに、はみ出しの人類学というタイトルのはみ出しっていうものは、まあ、自分自身とかね、決めているある程度の枠というか、他の人であるとか、他の国、他の民族としているものとの差異としているもの、そこに、まあ、はみ出すっていうことを考えることによって、まあ、より生きやすくできるんじゃないか、みたいな考え方が、まあ、全体を通して書いてあります。110ページくらいかな、全部で。まあ、2時間3時間ぐらいあれば読める本なので、ぜひと、よくね、人類学とかをよくわからない人とか、あとは、まあ、自分自身ね、どう生きていけばいいかっていうことを悩んでる方も、ぜひ手に取ってみるといいかなと思っているんですけど、まあ、全体を通して、まあ、文化人類学っていう、まあ、学問、人類学っていう学問を通して、まあ、松村先生ご自身が研究されてきたこと、特に、まあ、フィールドワークですね。現地に実際に行って、実際にそこに住んでらっしゃる方たちのリサーチを通して、まあ、学んできたこと、まあ、学んできたことの中で、もともと考えてたことからどんどんどんどん変化したことみたいなプロセスを、丁寧に、まあ、説明してくれつつ、まあ今時ね、まあずっとですね、自分自身って何なんだろうなとか、自分自身のいいところとか、自分自身どういうふうに考えればいいの、まあ昔自分探しみたいな言葉ありましたけど、そういうものにまあ悩みがちな人間の中、人間がより生きやすくするために、まあこれまではその、なんていうんですかね、まあ文化人類学ってそもそもにおいて昔は自分たち自身、特にまあ西洋的な考え方、西洋的な生き方と、まあオリエンティズムみたいなね、他者、他の民族、違う民族との比較を通して、まあ文明、文化、どういう生き方、文明、文化を生み出してきたみたいなことを研究してきた分野だったんだけど、そこがどんどんどんどん歴史を経るに従って、自分たちの西洋的なものを中心とし、その外にあるものをオリエンティズム的にその外のものとして捉えるっていう考え方自体が、なんか間違ってるんじゃないかね、みたいな考え方を通して、どんどんその差異、違いを明確にしていくっていうよりは、それぞれ共通することってなんだろうね、一緒のことってどういうことだろうね、みたいなことであるとか、差異にしても、なんかいろんな切り取り方があるよねって、その自分たちの民族とそっちの民族っていうだけじゃなくて、男性っていう部分で言えばそっちに住んでる人たちと自分たちは共通するかもしれないとか、50代60代年齢で区切ってみれば共通するものあるかもしれないみたいな、その再生みたいなものも本当にいろいろ多面的なものがあって、明確にこの人とこの人は違う人ですみたいなことって区切れないよねっていうことを、まあ、文化人類学っていうものもどんどんどんどん認識していくにあたって、まあ、その捉え方、フィールドワークをそれにしても、自分たちとの共通点はどこだろうとか、差異っていうのはどういうポイントでどう細かく違うんだろうってみたいなことをどんどんどんどん、まあ、リサーチするように変化していったっていうことがあって、 で、それを、まあ、今の生きている僕たちにとって、その学問的なね、学問で得た知識なり考え方を当てはめていくと、なんか、僕たちはよく、まあ、日本人だからとか、隣の国の中国人だからとか、韓国人だからとかっていう区別の仕方を得てしてまして、しまいすがちな人って結構いると思うんですけど、そこら辺も実はそんな明確な、こう、くっぱっきり割れてる、日本人とか、韓国人とか、中国人とかいるわけではなくって、もう個人個人全然別々の、しかも、それぞれが個人個人っていうものも完璧に、明確に成り立った個人、その人その人っていうわけではなくて、もっと柔らかい感じの、なんかいろいろ周囲の人に影響を受けて確立していくような自分。それも、その時、1年前の自分と今の自分って明確に違うはずで、そこにおいては、自分、その人自身が触れた、触れ合った、対話した人間であるとか、触れた映画であるとか、本であるとか、音楽であるとか、そういうものの影響を受けて、その時々の人っていうものをできているものなので、なんか明確にこの人とこの人は違うものっていうふうに分けてしまうという考え方が違うんじゃないか。むしろ自分自身も他者との影響、他のものとしているものとの影響を受けて自分自身も変化していくっていうこと自体をなんか楽しむっていう方向にしていけば、なんか今分断の時代とかって言われているある民族が対立しているとか、ある宗教とある宗教が対立しているとか、そういうことではなくて、もっとなんか豊かなその捉えられ方っていうことができるんじゃないか。そこの、なんだろうな、対立の軸になっているものっていうものが、なんかいつの間にか固定化してしまった、あくまで机上の空論に過ぎないというか、それは明確な差ではないんじゃないかっていうことの、まあ、考え方のヒント、新しい、その、自分自身の確立の仕方でもあるし、自分と他者との関係でもあるし、そういうところの、まあ、捉え直すことっていうことを改めてさせてくれるような本だったりするので、この本は、何でしょうね、誰に必要っていうか、もう本当、一度、どなたでも読んでみると、また、捉え方が新しい切り口でできる本だと思いますし、逆にその自分自身って何だろうなっていう、その不安になっている人たちが読んでみたら、あ、そんなに別に自分自身っていうのを確立しなくてもいいし、みんながみんな、他者との関係において変わるし、その時々でどんどん変化し続けるもんなんだなっていうことを前提に生きていくと、すごく生きやすい世の中になっていくのかなっていうところも思ったりするので、ぜひ、気軽に2、3時間で読める本なので、読んでみてください。はい。では何か質問あればお願いします。
はい
はい、お願いします。
お話の中で文化人類学っていう学問自体も、
うん、
まあ形が変わっていったというか、
うん、
つまり未開の地の人々を、発掘して調べるみたいな、そういう、まあ、ある種の偏った視点っていうところから変わっていってるっていうのはすごく面白いなと思ったんです。で、質問っていうのは、
はい。
まあ、そうは言いつつ、今でも、まあね、ブラック・ライブズ・マターみたいな状況も起こり、うん、またね、こう銃で撃たれるみたいな事件もあったり、こう、分断は変わっていった方がいいと思いつつも、それがより激しくなっていってる状況とか、うん、あと自分で言えば、うん、多分劣等感みたいなものとか、私なんかみたいな、うん、まあこれは日本人らしいと言うべきかどうかわかりませんけど、またね、それはそれで術中にはまってるのかもしれないけど、こういう言い回しとか態度を取ることって、うん、まあなかなかやめられないところがある人もいると思うんですけど、この辺のことに、まあ、処方箋ということではないんですけど、まあ、何か言及してやるような話があれば、ちょっとお聞きしたいなと思いました。
なんか後半の方で、その、まあ、第4章が、才と共に生きるっていうタイトルがついていて、
うん、
その他者との2つのつながり方があると。で、1つは、さっき言ったみたいな、まあ、他者との、その、つなが、まあ、教会ってそんなにこう明確なものではなくって、まあ、いろんな切り口の教会があって違いがあるよねっていうことを、それをまあ、それによる変化自体も自分自身を受け入れて楽しもうみたいな言い方をしてたんですけど、もう一つが、他者との教会に沿ってその際を強調する、まあ、ここで言ってるのは共感のつながりって言ってるんですけど、共感のつながりっていうのも実は私の存在の確かな手応えを与えてくれる大切な承認の機会ではあると。 まあ、頑張っても目標達成すると満足感が得られるとか、それを人から褒められると嬉しくなるとか、そんなポジティブな感情をもたらしますと。でもそこには同時に異質なものや変化を拒む力も潜んでいる。異質なものは大切な私を脅かす存在であり、私は変えられてしまってはいけないと思うところもあるっていう、なんかその両方とも、さっき言ったみたいな、まあ、前者の方をまあ共鳴のつながりって言ってるんですね。他者との交わりの中で変わることを共鳴のつながりって言ってるんですけど、もう一つの方の共感のつながり、その両方をまあうまくバランス取りながらじゃないですけど、まあ意識するだけでも結構違ってくるのかなとは思う。まあ、それをだからブラックライブズマターをやってる方々にどう届けるかっていうのはすごく難しいことではあるんだけれども、まあ、少なからず僕たち今現在その明確にそのまあ暴動は起きてないとか、その対立でまあ大きな、まあ。なんて言うんだろう。精神面ではね、大きな問題、ツイッターとかの論争とか起きてはいるんだけれども、ある程度その、なんだろうな、どちらともつかないみたいな人たちが変われるきっかけにはなると思うので、こういう本を読むことを通じて、そういう、認識の広がりをもたらすことができるんだよってことを、まあ、理解してもらえればいいと思うんですけど、なんか難しいですね。こういうのを、そういう人たちに本を読んでくれっていうのはすごく難しいんだけれども、読むこと、それはじわじわとなんか明確にすぐに変わるっていうものというよりは、じわじわと一人ずつ変わっていくものなのかなって僕は信じたいかなとは思ってはいますかね。
なんか読んでみたいなと思うんですけど、正直ね、うん、こう自分自身の人との違いをすごく意識してしまう性格は、これやっぱり誰にでもあることだと思うので、うん、まあ、そんなに簡単にね、解決できるものでもないだろうし、うん、その、ブラックライブズマターの問題も、うん、まあ何、いや、こういうふうに考えればいいんじゃないですかって、正解があるんだったらもっと簡単なわけだから、それはなかなか難しいことで、うん、文化人類学が形を変えていったのも、やっぱそれはいろんな苦労があったんじゃないかなという、あたりがちょっと面白そうかなと思います。
うん。はい、ポンさんは、ぜひ、あれですね、前に、なんかオードリー若林さんの話で、なんか昔の友達と会うと、なんだレオンとパルプフィクションの話しかしないみたいな話があったじゃないですか、はいはい、なんかそこら辺も含めて、なんかまあ、もちろんそのパルプフィクションとかレオンに対する向き合い方もその20年30年を経て変わってるとは思うし、なんかそこら辺変化の仕方も多種多様だし、いろんな切り取り方ができるので、必ずしもその変化してないってことではないというか、必ずしもその新しい文化とか新しいものにばっか触れなきゃいけないっていうものでもないんじゃないかなみたいなところは思ったりはしましたかね。
うん、なるほどね。
明確にその人は変わっていることだしっていう、うん、そこら辺も感じられるものだったりするので、うん、なんか最近のカルチャー、吸収できてないなっていう悩みのある種の解決の一つにもなったりはするのかなとは思ったりもしました。
はい、ありがとうございます。
ほい、続きましてですね、同じく学びの基本シリーズ、このシリーズ本当にいいなと思って、本当教科書にしてほしいなと思ってるんですけど、新たに読み始めたのが考える教室、大人のための哲学入門ということで、若松英介さんという方が書いている本です。批評家で文筆家の方ですね。この本帯では、まあ、理解したかったあの本がわかるようになるということで、まあ、ね、哲学の本ですよ。紹介されている哲学者がですね、ソクラテス、プラトン、ルネ・デカルト、ハンナ・アーレント、吉本隆明、吉本龍明ですね、の方々の本でございます。まあ、この本を通じて、なんて言うんだろうな、読むっていうことっていうこと自体が、実はその哲学者の方を含めて過去の、まあ、一流の人々と親しく語り合えるようなものであり、その会話は彼らの思想の最上のものだけを見せてくれる入念な準備のなされたものだと。まあ、だから名著、まあ、哲学者の方々含めて過去に書かれた名著とされるもの、今の時代まで残されているものっていうものは、そういった本当一流の人々のさらにその人たちの思想の最上のものとある種語り合うみたいなもの、それは答えが書いてあるというよりは、なんか対話をする場にもなっているということで、なんか幅広くいろんな本を読むといいよねって、みたいなことが初めにのところで書いてあって。 まあ、30分ではそこから、第1章の何ページぐらいまでな、13ページぐらいまでかな、読ませていただいたんですけど、まあ、最初はソクラテスの文明、弁明という本から始まって、まあ、ソクラテスの本なんだけど、実はプラトンっていうね、弟子が書いている、まあ、口述筆記というかね、言ったことをプラトンが代筆しているみたいな形でっていうことが書いてあったりとか、まあ、弁明っていうことも気になりますよね。ソクラテスのなんで弁明っていう本が出てるのかっていうところの裏みたいなところもさらっとか、なるほど、そういう背景があったのかみたいなことも学びもあったりするので、僕自身は、このソクラテスもね、プラトンもデカルトもハンナ・アレントも吉本龍明もちゃんと触れずに生きてきてしまったので、この機会にね、少しでもそのエッセンスというか、さっき言ったみたいな対話ですね、ができればいいなと思います。来週までに頑張って読んで、結構今までの学びの基本シリーズの中で大変そうですけど、頑張って読みたいなと思っております。
はい、
では続きましてポンさん3分読書のコーナーです。よろしくお願いします。
はい、それではまずこちらをお聞きください。さてお立ち会い、ご用途お急ぎのない方はゆっくりとお話を聞いてごろ。目の前におりますこのガマは、野原や縁の下におりますところの仲間とはちょっと違います。胡氏は伊吹山御箱という露草を食べて育ちましたるところの四六のガマ。四六と五六がどこで分かれているかと申しますと、前足が四本、後ろ足が六本。一年のうち三月の声を聞きますれば、胡氏は伊吹山のふもとの人山に登り、四面鏡、下金網の中にガマを追い詰める。初心者のガマは、斧が姿鏡に映り、流す汗がたらりたらり。柳の小枝に一尺に寸、三七二十七日、とろーり煮詰めましたのが、さてお立ち会い、このガマの油。
よ
っ。なんか聞いたことあるよね、こういうやつね。
ガマの油売り。
そうそう。ガマの油売りの工場なんですけど。
トラさん。
そうそう、トラさんとかね。なんか映画の中でちょっと聞いたことあると思うんですけど、まあさ、昔はなんか金魚売りの、なんかあの漫才のネタとか、あ
と、
あの風鈴のね、音とかね、
うん、
そういうのを、うんうん、あの工場で売ったりとかいろいろありまして、あとわらび餅とか、わかります？
冷たくてわらび餅を売っていた。
おいしいよわらび餅全然おいしそうでもないように聞こえますけど、まあ、そういうやつとか
怖いですね、怖いですね。
まあ、あとね、石焼き芋、お芋とかありますけど、はいはい、
それは
未
だにね。
そうそうそう。
は
い、こういうのを、うん、寄席の芸としてやってらっしゃる方がいらしたんですよ。
寄席でその掛け声自体を楽しませる。
そうそう。この江戸時代っていうのは本当にこの売り工場っていうのが豊かで、様々な工場があったんですけど、うん、それを、まあ、やってらっしゃる宮田昌司って人がいて、で、俺ね、それをね、うん、寄席で見たことがあって、
へえ。
で、その時は別にさ、なんてことないと思ってたんだけど、今この、うん、まあコロナ禍っていうのもあるんですけど、だんだん都会生活慣れてきて、本当アマゾンとかで生活してると、もうさ、うん、工場なんて聞く理由ないじゃん、本当に。
うんうんうん、
もう、なんか物干し竿ですら聞いたことないなって思うし、
まあ、深夜のね、いわゆるジャパネット高手的なものはね、あったり
しますね。そうね。だから現代の工場っていうのは、その高田さんの声かもしれないよね。
うん。
19,800 円みたいな、そういうやつとか、あの、なんかそういう。
2,800 円です、
うん、なんか形が変わったのかもしれないけど、うん、まあ、なんかそういう、この声の抑揚とかで売ってた時代があったんだなっていうことで、今回は、あの、江戸売り声百景っていう本なんですけど、うんうん、まあこれ読んでいただければわかるんですけど、なんか、なんとこれ面白くてね、CD がついてるの。シングル CD が。
ほう。
で、江戸売り声百景の、付録がありますんで、うん、まあこれ多分 YouTube とかでね、聞けるとは思うんですけど、なんかこういう、あの、声を発すること前提の本ってちょっと面白いと思うので、そんな本も、ちょっと探してみたらどうかなと。岩波アクティブ新書だそうです。はい。以上です。
アクティブだ。なんか脳トレにいいらしいんですよ、音読をするって。だから音読のね、コーナーとかもね、前言いましたけど、なんか入れるといいかもしれないな。
なんか気持ちいいんだよね、これ、あの、さっきのなんていう語りのところとか、ここ、うまく韻を踏んであったりとかね、
うん
うんうん、流れるように、声を出せるようになってたりするんで、ちょっとそういう遊びをしてもいいのかなって思います。
うん、ありがとうございます。 ポンさんから他に何かあります？大丈夫ですか？
はい。ブログの方にはですね、読書関連のニュースをいくつか挙げておきました。うん、ビジネス書大賞とかでね。またファクトフルネスが上がったりとかしてますけども。
いつのだよ。
ねえ、なんかファクトフルネスも何周してんだろうって気がするけど、すごいよね。
まあ、みんなちゃんと読んでるんですかね。
ねえ、うん、でも多分あの本に書かれてること以外でも僕らが誤解してることとか、多分コロナについても誤解ね、なかなか取れないものとかあるんでしょうから、うん、その辺のことはデータに基づいて喋るってね、なかなか難しいですけど、うん、そういうことを意識するという本もあるんで、まあ見てみてください。
はい。はい。ありがとうございます。ということで、今回のね、30分読書では、監督編として、学びの基本、はみ出しの人類学、共に生きる方法。そして、30分読書編として、学びの基本、考える教室、大人のための哲学入門。そして、ポンサーの3分読書編で、宮田昌司さんによる、江戸売越百景について紹介をしていただきまして、お相手は、オレンジと、
金魚、ゆゆゆゆゆゆゆ、金魚。これ、愛し恋しのネタですね。ポンでした。
タネラジ、また。